皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日の聖書の箇所はよくレントといって受難節にこう聞かれるメッセージの箇所です。十二使徒であって本当にイエス様の愛弟子であるイスカリオテのユダという人の裏切りによってイエス様が大祭司や律法学者たちの手下の群衆に捕らえられるというお話です。そのやり取りの中で本当にイエス様が愛した弟子たちもイエス様を見捨てて逃げてしまうことが今日書かれています。まさに説教台の通りに裏切られてイエス様が捕まるというお話です。しかしこの出来事は旧約聖書においてあらかじめ予告されている出来事であり、またイエス様がこの地に来られた時も弟子たちや群衆にこの出来事っていうのは語られていました。そしてその語られたそのお言葉通りになったわけですね。この出来事をちょっと違う視点からこう読んでいきますと、この出来事っていうのは聖書の中の本当にこうイエス様の出来事でもあるわけですけれども、この実際に行われた場所っていうのはユダヤの人たちが普通に生活をしている日常生活のあるその出来事の中で起こってるわけですね。本当にこう普通の生活の中でこういうことが起こっていたわけです。実は神様のご計画っていうのは本当に私たちの日常生活とすごく近いところにこう深く関わっているっていうことが分かります。というよりも神様のご計画の中で私たちが気づいていようが気づいていまいが日常生活っていうものをこう置かれて生かされているんですね。なんか改めて今日のところっていうのはそういうことをこう思わされたなと思っています。受難週の時にはイエス様の苦難とそして十字架っていうところにすごくこうフォーカスを絞ってメッセージとしてここのお話を聞くことが多いと思うんですけれども、今回はその視点をちょっと変えて私たちの生活の中に来られたイエス様が本当に父なる神様に対するでどういうふうにね従っているか、その信仰の姿とそしてそこにある計り知れない神様の愛っていうものに心を留めて、そして私もこの準備をしながら思ったんですけれども、主題聖句で掲げられている信仰希望愛っていうものにこうちょっと心を留めて一つ一つ御言葉を聞いていきたいなと思っています。まずはじめに44節から46節までを皆さんで一緒にお読みしたいなと思います。聖書を開いている方は一緒に読んでください。いいでしょうか。3、はい。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。この場面をちょっとこう前のところから振り返ってみたいなと思います。イエス様は弟子たちとこう杉越のお祭りの食事をして、その時に実はこう裏切りがあるっていうことを予告されてるわけですね。そしてその後イエス様はゲッセマネの園というよく弟子たちと一緒に祈られた場所に行って、弟子たちから少し離れたところで弟子たちに見えるようにですね、父なる神様にお一人で祈られるわけです。本当に皆さんそのゲッセマネの祈りっていうのを聞くと、あのイエス様が苦しみもだえ血の汗を流して祈られた場所だっていうのは何回かメッセージを聞いている方、特に受難週には 割と聞かれるメッセージではないかなと思うので、その場面が思い浮かぶと思います。そしてですね、その祈りの後に弟子たちとこう話をされている、その最中に今日の出来事っていうのは起こってくるんですね。先ほども言いましたように、本当に十二弟子というマナ弟子の中の一人であるイスカリオテのユダが裏切りの接吻をイエス様にします。接吻って今あんまり使わないですけど、まあ具体的に言えばキスするわけですよね、イエス様にね。イエス様にそのイスカリオテのユダがキスをすることで、その人がイエスであって、その人を捕まえるという、 こう合図を事前にユダは決めていたわけです。先ほど言いましたように、十二使徒の一人であるということは、今までイエス様と共に寝起きをして、たくさんイエス様のなさってきた御業っていう、こう奇跡であったり癒しであったり、そういうことをこう目の当たりにしてきたわけですね。見てきた証人なわけです。またイエス様の愛弟子で直弟子ですから、直接イエス様の言葉を通していろいろなことを教えられてきた人たちだったわけですね。人たちの一人だったわけですね。イエス様からしてみれば、本当に自らが選んだ愛してやまない弟子の一人だったわけです。信頼もしていたはずです。その一人がイエス様を裏切るんですね。ユダはあらかじめ、本当に言ったようにイエス様を捕らえるときに、こうそのこう目印として接吻キスということをこうマークというかね、そういうふうに決めていました。実はこの時代の接吻っていうのは、あの親しい人同士がこう挨拶を交わすときの行為だったんですね。で、例えばあのラビっていう先生とお弟子さんが挨拶を交わす時にもこうキスをするわけですね、接吻をするわけですね。そういう親しさの象徴、また本当にその愛する存在としての象徴の行為だったわけです。それをマナ弟子がイエス様を裏切る時の合図に使ったわけですね。本当にそのことを思うだけでもちょっとこう胸が痛くなってしまうんですけれども、マナ弟子が先生を裏切るわけですから、ユダの心っていうのがもうとにかく騒がしくて、もういつもこうざわざわしていたっていうのがすごくこう分かる言葉として書かれています。43節にはイエス様がまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきたと記されています。まだ話している、イエス様が話をされているところでこれは行われているわけですね。ユダはもう心が騒いで騒いでしょうがなく、何を考えていたのかとこう想像してみますと、おそらくいつイエス様を手にかけるか、いつイエス様をこう捕まえるために合図を出したらいいか、その時がいつか、その時がいつか、そればっかりを頭に描いていたと思うんですね。ゲッセマネでイエス様が血の汗を流しながら祈っている時も、またおそらく最後の晩餐といわれる杉越のお食事をしている時も、その中で裏切りを指摘される時も、心を騒がせながらいつそれを実行するか、でも実行しなくちゃ、もうそのことで頭がいっぱいだったわけですね。それは一瞬の時なわけですよね。ほんの短い時なわけですよね。イエス様と今まであれだけ親しく過ごしてきて、あれだけイエス様を見てきて、あれだけイエス様からたくさん教えをいただいてきて、本当に親しく過ごしてきたことはこれっぽっちも頭に残っていないわけですよね。もう本当にやっぱり師匠を裏切る、先生を裏切るわけですから、もう本当にそのことでいっぱいいっぱいだったわけです。その心に秘めた思いがイエス様をサタンの手に渡すわけですよね。 イエス様ばかりか自分の心も悪魔に売り渡すわけです。ユダは英雄的な救い主というものを待ち望んでいました。そして本当にイエス様がそういう方であるっていう思いがものすごい、そういう方であってほしいって思いがすごく強かったんですね。でも実際のイエス様というのはそうではありませんでした。英雄的にもう輝かしくですね、救い上げて人々にね助けを施し、そしてもうみんなが王様王様というような、本当にそのもう全てが称賛するようなそういう救い主っていうものをユダは見ていたんだと思うんですね。だからこそイエス様の今の姿を受け入れることができなかった。イエス様がこう語られるその先々の十字架のことやいろいろなそのイエス様の姿っていうこと自体を全く受け入れることができなかった。ましてやその一端を自分が担うなんていうことは考えもしていなかったと思います。しかしそれがユダの今のこの場にある姿だったわけですね。続いて今度48節から50節を一緒に開いている方はお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。このイエス様がまさに捕らえられた時っていうのは、本当にそのイエス様が捕らえられた時、そのことをちょっと前を見てみますと、その捕らえようとした人の耳を切り落としたイエスを愛する者がいたというふうに書かれています。そして本当にその人はイエス様に従って、そしてイエス様が捕らえられるのを阻止しようとして耳を切り落としたわけですよね。その人と、そしてそこにいたその捕らえようとしている人、その人たちに向かってイエス様が語られた言葉を今お読みしました。まだかまだか、イエスを捕まえる時はいつか、そういうふうに思っていた、心騒がしていたユダとは対照的に、イエス様はもう自らが命を取られるか捕らえられる、本当に苦難が迫っているというよりももう始まっているその最中でですね、聖書の言葉が実現するために全てのことは起こっている、冷静に話すわけですね。弟子たちはおそらくこの言葉を理解できなかったんではないかなと思います。だからこそ50節にあるように見捨てて逃げてしまうわけですよね。こんなに捕まって自分が今危機が迫っているのに、なんでこんなわけのわからないことを話しているんですか先生。それが弟子たちの本当の胸の内だったと思います。しかしながらイエス様の姿を見てみると、自分が命の危機にあるにもかかわらず冷静に、そして心にある決意を持ってその現実と向き合っているっていうことが私たちにはわかるんじゃないかなと思います。ちょっとそういうイエス様の心を思いつつ、今までの歩みを振り返ってみたいなと思います。聖書にはイエス様のなさった奇跡や癒しのことがたくさん書かれています。しかしそれと一緒にところどころに、神の子であるがゆえ、この地上にこう使わされたものであるがゆえの苦しみ、孤独っていうものもこうところどころに実は描かれているんですね。イエス様は本当に貧しい人や苦しむ人にたくさんの奇跡をなさいました。時には病を癒し、貧しい者を救い上げ、本当にその胸の内までもを養ってくださる、そういう姿っていうのがたくさん聖書には書かれているんですね。 人を愛する、本当にそれがイエス様の思いであったと思います。しかしながらそれと同時に父なる神様の本当にその思いを同じに持って行った行為でもあったわけです。イエス様が一つ一つなさった奇跡には、父なる神様がどれほどまでに人を愛し、その人を本当にこう養うとか守ったか、それが分かるんではないかなと思います。神様ご自身が本当に創世記にね、神様と人がこう共に暮らしていたことが一番最初に書いてありますよね。その本当にこう神と人が共に暮らすあの時を神様ご自身が一番に望み、そして再びあの時を取り戻そうとされている神様の愛、神様の私たちに向ける本当にその情熱というか熱情というか、そういうのがすごくわかると思うんですけれども、そういう中でイエス様が使わされ、この地の本当に神様と人が和解し歩むためにこの地に使わされているわけです。その思いを一身に背負ってイエス様というのはこの地上で歩まれたわけですね。しかしながらその使命があまりにも素晴らしかったために、本当にその奇跡やご栄光を目にするときに人々がわっと騒ぐわけですよね。そのイエス様という慕う姿を見て、ある者はそれを妬み、そしてそれが憎しみに変わり、果ては責め立て殺してやりたいとまで人は心を変えていくわけです。また癒された人々もどんどんどんどん自分の願っている救い主の像、そして本当にこの地を統治されるとか治める王の姿っていうのをどんどんどんどん作り上げていくんですね。自分の理想像で神様を作り上げていくんです。その人々が心が変わって移り変わっていく中で、イエス様というのはどんどんどんどん孤独へと、こう一人ぼっちへとなっていくわけですね。イエス様はたびたび一人になって祈られました。人々から離れて一人山に登り祈っておられたという言葉がすごく皆さん耳に浮かぶと思います。本当に実はイエス様っていうのは一人ぼっちだったんですね。とっても孤独だったんです。それでも自分の命を犠牲にしてまでも神様と人が本当に良い関係で共に暮らす日、その思いを、そのための父なる神様から与えられた使命を果たすために、本当にそのことだけに心を置いて歩まれたわけです。ちょっと一箇所旧約聖書の箇所をイエス様の姿を見ながらお読みしたいなと思います。イザヤ書53章、開きたい方は旧約聖書の1149ページになります。イザヤ書53章というのは実はイエス様のことを思うところなんですけれども、苦難のしもべの歌と呼ばれているところです。ぜひイエス様の姿を思い浮かべていただきたいなと思います。2節から6節までちょっと読ませていただきます。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の 受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪のすべて主は彼に負わせられた。イエス様にあったご計画っていうのはこういうことだったんですね。イエス様の生涯は十字架の肉体的な苦痛だけではなく、迫害、孤独といった心身的な苦痛も生涯にわたって受けられていたことがわかります。聖書に本当にイエス様が生まれる前にこのようなことが書かれていたわけですね。そしてこの通りになっていくわけですね。でもこの時代の人たちだけにこの言葉は記されているわけではないなと私は思うんですね。今生きる私たちもこの時代に生きていますけれども、この聖書の時に生きた人たちと同じようにイエス様を孤独にさせているかもしれません。神様から与えられているものばかりに目を留め、一番大切なイエス様ご自身の見せてくださる姿ではなくて、自分の見たいところだけの神様の姿を見てしまうところがあることにちょっと心を止めたいなと思います。また祈る時も自分の思いばかり神様にぶつけるのではなく、本当に神様がどのように私たちに語りかけているのか、どのように神様が私に語りたいと思っているのか、そのことの声を聞く耳を持つことも私たちには大切なことじゃないかなと思います。聖書を読み、御言葉を受けるときも、自分がどうしたらいいのか、自分の今の悩みを神様はどう解決してくださるのか、自分の未来にはどのような希望があるのか、どういうふうに神様と生きたらいいのか、自分に目を向けるのではなくて、このとき私に見せてくださっている神様の御顔がどんなものなのか、その私たちへと見てほしい神様の御心を悟る、そういう目があってもいいのではないかなとちょっと思わされるわけですね。私たちが本当に神ご自身から出てくるものに目を少し向けること、そこに心を置くこと、そのことを本当に今日の箇所からちょっと思ってみたいなと思います。次にですね、51節52節本文に戻りますけれども、とマルコの福音書の14章の51節52節の箇所をちょっとお読みしてみたいなと思います。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。実はこの箇所っていうのはマルコによる福音書にしか書かれていないんですよ。他のところではこのことは書かれていないんですね。そして一部のこういう聖書を研究する人たちのこう説というか意見によれば、この作者であるマルコ自身のことを書いているっていうふうにも実は見られているところなんですね。でも本当にこうそれしか書いてなくって、あんまりここってこう追求されるというか、私たちも多分読んでて、あ、ここあったなって目に留まる人ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですね。やっぱり前の出来事がとても大きいので、ここって割と見逃されてしまうというか、こう通り過ぎてしまうような箇所かもしれません。それでですね、実はなぜここを私今回取り上げたかと言いますと、前に派遣で実習させていただいた小松川教会で、まだ信仰告白をされていない求道者の方々、それでもイエス様のことを知りたいって言われている方々とこう学ぶ機会があったんですけど、そのこう時間を実は私担当させてもらってたんですね。そしてある一人の方が、先生これなんでわざわざここにこれが書いてあるんですか、何なんですかこれはって質問されたんですよ。もう恥ずかしながら全然こう記憶になくて、 その時にあこんな箇所あったんだって実は私は思ったんですね。そしてあの求道者の方に申し訳ないんですけれどもちょっと私も正直初めて読んだ箇所なので初めてこう心に留めた箇所なのでちょっと1週間時間をくださいって言ったんです。で調べてきますからって言いました。いやところがですね調べても調べてもここの箇所ってそんなに説明って載ってないんですね。どっちかというと書いてないものも多くてであるものにあのこの著者が書いた著者自身のことを書いたんじゃないかっていう説がちょっと載ってるだけだったんですよ。ところがあのちょっとどなたの説教だか忘れちゃったんですけどある方の説教集をこう読んだ時にここを取り上げて説教されてる方がいたんですね。そしてちょっとその方の言葉通りではないんですけれども大体ニュアンスをちょっと引用させていただきたいなと思ってちょっと皆さんに分かち合いたいなと思うんですけれどもいろいろ本当にこう調べた中であの時そこに居合わせた人たちが福音書を書き記す時になって本当にイエス様の御心を悟ってあの時の自分の姿を書かずにはいられなかったんじゃないかっていうふうに説教された方がいたんですね。でこれ具体的にこう私もこうそこを何度も読み返した時に思ったのはこの出来事があった時には弟子たちは要は見捨てて逃げてしまったわけですよね。ここにいたあの多分それ以外の群衆の人たちもみんなイエス様一人を取り残して逃げてしまっているわけです。しかし福音書を書く本当にイエス様が十字架にかかられそして復活されこの福音書を書くその時になって初めてイエス様がどのような思いであったかイエス様と心を一つにすることができたんですね。そしてその中で見捨てていった自分のそのここにあるように裸で逃げてしまったわけですからどのぐらいこう慌てふためいてもう気の身気のままというか逃げてしまったのが分かると思うんですね。その本当にみっともない逃げていく姿を皆さんに晒さずにはいられなかったそのぐらいに自分の愚かさに胸を心を置いたっていうことをその説教者の方は実は語っていたんですね。弟子のことを思えばあんなにたくさんの時間をイエス様と過ごしそして神様のご栄光に満ちた輝かしい時を一緒にこう味わわせてもらったわけですよね。しかし本当にこの時にそんなに長い時間イエス様とこう親しく歩んだところを捨ててイエス様一人を捨てて逃げてしまったんですよね。すごくこう悲しいですけれどもこれが私たちの姿ではないかなと思います。人っていうのは本当にちっちゃいしそして正直愚かですよね。特にやっぱりイエス様のこの十字架の裏切りのところや十字架の前の裏切りのところそういう本当にイエス様を十字架にかけてしまったそのあたりを読みますと自分がどれだけちっぽけで自分が愚かであったか弟子たちがそうであって私は違うわっては言えないと思うんですね。本当にその愚かさっていうものをこう見ずにはいられないんではないかなと思います。しかしながら天の父なる神様も子なるイエス様もそのすべてをご存知だったわけですよね。すべて承知だった。それでもなお私たちは愛して私たちと共にいてくださり愛する御子をも使わすわけですよね。そして父の思いで父を信じ父に従いイエス様はこの地で十字架にかかられるわけです。またそこにある本当に神様の愛神様の思いっていうのはあの創世記で人を作ったあの初めの時のように人と神が共に暮らすその世界がいつか訪れるっていうところにまで神様の願いっていうのは及んでいるわけですよね。黙示録にはそういう時が来るっていうことが記されているわけです。 そしてその時神と私たちが本当に面と向かって共に一緒に暮らす時には苦しみも悲しみもなく本当にもう涙をね拭い去る時もないんだっていうことが書かれてるわけですよ。喜びあふれ本当に神様と楽しい時を過ごせるんだ。それは私たちが期待する以上に神様自身もそこを願っておられるわけです。そしてそのためにイエス様は人となり来られ自らをすべてそこに費やすわけですね。それがイエス様が父なる神様に対するというか父なる神様に向けた信仰のに歩む姿なわけですね。本当にそういう神様の愛とそしてイエス様の父に従順に従う自分を犠牲にしてまでも従う信仰の姿とそして神様がもう本当に願っておられる人と神が共に来る世界とその信仰と希望と愛とを私たちは受け取って今生きているわけです。それが本当にこの聖書の中にすべて書かれその御言葉が一つ一つなっているわけですね。ぜひ私たちは御言葉一つ一つに心を止め本当に神様との信仰と希望と愛を受け取って日々の生活少しでもこう神様に心を傾けていきたいなと思います。私たちは自分が知らずとも神様のご計画の中でもう必然的にというか生かされています。その生かされている中で神様に目を向けて少しでもその神様のお心を持って日々歩んでいけるように今週1週間も過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。イエス様、愛する天のお父様、あなたが私たちのために払ってくださった犠牲を思います。イエス様は自らの命をかけ十字架におかかりになり私たちの罪を許し私たちと神様の関係を回復させてくださいました。そしてその先にある神と人とが共に暮らす楽園の生活天国での生活をも希望として言葉に残し私たちに気づかせてくださっていることを感謝いたします。私たちはあなたを見捨てあなたを一人ぼっちにし逃げ去ってしまった人たちと同じように今この時に生きて生きても小さく愚かな一人一人であります。しかしながら主よその私をあなたは愛してくださり愛で包みそして御言葉を持って私たちに行く先々の希望と力を与えてくださっていることに感謝いたします。どうぞこの十字架までの本当にこの裏切りの今日の箇所を通して信仰と希望と愛神様の見せてくださる信仰と希望と愛そこに生きることができるようにしてください。主に従い信仰に生きることが私たちの最善であることも御言葉で記されています。私たちは移ろいやすくよそを向きまた自分たちの計画の道は歩みがちですけれども主よどうぞあなたが御言葉を通して語ってくださり日々の歩みあなたと共に歩むことができるようにしてください。あなたがいてくださること神様がおられることそして神様の救いに預かっていることすべてのことに感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。